17年間の歩みというのをやはり皆様方に対してですね、そろそろコンサイスに、簡潔にですね、お示しするときは必要かなと思ってまして、今回はですね、それに向けての、一つの持論として、端的に我々がですね、何をベースにしながら分析をしているのかということについてですね、簡単な構造を示しながらですね、それぞれの命題ですね、今言った一周ワイズで、要するにこういうことについて我々はこれに基づいて分析をしているんだということをですね、後半お示しできればなと思っています。過去における学習というのが、もちろんいろんなですね、ことがあるんですよ。で、学校で習う内容というのは、ある種都合が悪いことについては全部削られてる、削除されてるので、全然ですね、それだけじゃ足りないんですよ。だから今皆さんが学ばなきゃならないことっていうのは、それらについてですね、本当のことなんです。この本当のことを入れたときに、初めて学習が可能になって、で、それで皆様方の中でですね、AI が回り始める。で、それでですね、その中において、じゃあ、今、これからですね、こう、今、学習した内容を踏まえて、じゃあ、こういう値が入ったらば、どう思いますかっていうのをですね、公開報道で、その日その日、医者デイリーレポートでですね、皆様方が、それで学ぶんですね。要するに、その答えが出てくるという形で、未来が弾き出されてくるというのは、この能力がアブダクションというんですね。なので、まずはですね、都合のいいこと悪いことも含めて、過去に、っていうかもうその事実は一体何なのかってことについて、頭の中に刷り込んでいただく必要があるんですよ。で、この示唆についてですね、示唆って全部で大体、何項目だ ?20 項目くらいあるんですけども、この20項目くらいあるものにぶら下げる形で、医者マンスリーレポートもそうですし、あと音声レポートの、特に影響存版っていうふうにですね、私が銘打って、特に週刊原田教授中心なんですけども、これでお話してきたものっていうのは全部これにぶら下がりますので、なんかこう、百科事典みたいな感じでね、要するに、医者みたいな、いう感じでですね、皆様方に対してご提示できればなと。だからなんか、また私は別に流れていくものについて、ああでもなくどうなんて言ってるわけじゃなくて、一つの示唆に基づいて、現実はどうなっているのかということについてお話をしているということなんですね。で、ただそれで論評するだけじゃなくて、だからこれからこうなり得るんだというところまで踏み込んでいると。それをまとめて書いているのが予測分析シナリオだということになってきます。なので、今日はですね、この号は大変お得なんです。そういう意味においてはね、17年間のですね、総体、そう、なんだ、集大成みたいな感じでありますので、よろしくお願いいたします。で、です、8番目です。はい。で、8番目はですね、何かというと、じゃあ、この母菓子さんを用いてですね、先ほど言った第一の命題、第二の命題に沿った形で、人類社会をですね、大戦転換していくという際にですね、じゃあ、世界中でどこでも全てのお金が出るのかっていうと、そんなことないんですね。で、8番目の命題なんですけども、共産主義者にはこれを与えないというのが、亡くなった方でありますけども、昭和天皇の遺訓であると。おっとという話なんですね。共産主義名乗ってるとこやばいんじゃないかと。だから北朝鮮もそうですし、あと中華人民共和国もそうなわけですよ。おいおいと。ここで華僑華人ネットワークのハイレベルと中華人民共和国は違うんですね。中国共産党っていうのは、元来はこの華僑華人ネットワークのハイレベルの息子娘たちが作ったものなんですけども、だけども今は共産主義名乗ってるので、ここも大戦転換しなきゃいけない。あともう一つはですね、旧ソ連の生き残りですね。で、ここもですね、ダメなんですよ。ロシア。要するに。ということで、ここで出てきます。はい。旧共産主義者たちには与えないよということでですね、まず一つは何かっていうと、ロシア勢がですね、じゃあどうすればいいんですか。じゃあ分かったよと。これから全世界にこれをばらまいていくためにですね、このお金を、一つのなんかこう、口実となるですね、枠組みが必要なんですね。それは何かっていうと、ウクライナ戦争です。ウクライナ戦争で資金分配スキームができるようロシアが役割を果たすというのが9番目の命題です。つまりですね、これでじゃあ僕らは何すればいいんですかと、ウクライナ戦争っていうのを起こしてですね、先ほど言ったような目的のために、国際勢力が母会資産をですね、世界中にばらまいていく際のそのスキームを作ると。だから各国はですね、ロシアに対する戦いだってことで、みんなわーっと武力上の支援をしているんですね。で、これに対してですね、返済ということをウクライナやっていくってことになるんですけども、はい。で、10番目はですね、何かというと、中国です。中国は自ら4分割するよう自ら動くと。これはいわゆる中国問題ということになってきます。要するにですね、中国は揚子江の北部、揚子江より北ですね。これは中国東北部、これは朝鮮族ということになってきますけども、あと華北、これは中国共産党が治めています。それと、あと少数民族の自治区ですね、チベットとかでありますけども、それと、あと華南というのは揚子江より南、これは元来の中国なんですけども、これ元来の中国である華南が何かというと、典型的に言うとですね、ここから先、出てくると。要するにこれは資本主義化されるということになってきます。よろしいでしょうか。 ちょっとですね、さっきの9番目と10番目の、話にですね、ちょっと戻ってくるんですけども、12番目ということなんですけども、ロシア勢は先ほど言ったような役割を果たすということは、重大な役割なんですね。で、中国勢は自ら4分割するということを通じて、資本主義国をですね、カナン、要するにヨースコーより南にできたことにして、そこで受け取ろうとしていると。で、12番目の命題なんですけども、中国、ロシアとアメリカ、イギリスの本当の争いはアカデミー利権であるというところなんですね。で、中国とロシアっていうのは今言ったようにですね、まあ、母会社さんとの関係においては、つまはじきになっているように見えるんですけども、実はですね、呉越同州でもあるんです。それなんでかっていうと、イギリス、アメリカが本当、イギリス、アメリカとは争っていると。何かっていうと、科学技術利権なんですね。で、この科学技術利権というのは、究極において、どこにつながってくるかっていうと、2番目の命題であるですね、1番目で述べた命題で述べた内容が、これを把握するために人類が打ち立てるのが、先進物理学であり、新しい科学なんですね。で、この新しい科学をめぐる競争をしているんです。だから中国勢、ロシア勢、並びにですね、アメリカ勢と、英国勢というのは、三つどもになって、この科学アカデミー利権というのを、やってます。なので、ファーウェイという会社がありますけど、あそこは波ですね、電波。で、この波動の世界っていうのが、要するに光はですね、波であり、同時に粒子であるという有名な言葉がありますけども、ここの部分をめぐっては、実は中国の科学院のですね、実は一歩先に進んでいるという評価もあるんですね。なので、中国勢、ロシア勢の科学的な成果というのは、絶対にアメリカ、イギリスは認めないんですね。なので、ノーベル賞の受賞者の中にはいないし、あと、この間もちょっと言いましたけども、ノーベル賞については、ロシア勢は否定するという流れになっています。